いずれレギュラー化にしようかなとちょっと決めようとしている段階なんですけど、まあ、今日はまあせっかく一人でやるということでちょっとやってみようかななんて思います、まあ、ゲームとかはね、相手がいたらちょっとできるんですけどできないのでちょっとこういうのを新企画やろうと思うんですけど、じゃあこれはなどういうコーナーなのかっていうのをですねご紹介すると私マリーなんですけれども、まあ、2013年からボーカル活動をいろいろやってライブ活動やらいろいろやってるんですけれども、実はですね作詞をやってるんですよ。ただすごい定期的にやってるわけじゃないのでちょっと最近お休みがちなんですけど、まあ、このコーナーを設立した暁にはですねできれば月1ぐらいで、作詞をしていきたいなと。でその作詞をした作品をちょっとここで紹介していこうかななんて思っているコーナーです。でもしこれ聞いていただいた方とかにあこれ曲にしたらすごい良さそうだなって思う方がいたらちょっとその音源をもらってほら2人一緒に伸びていこうみたいなそういうね一石二鳥なコーナーなんですけど、というわけで今回ちょっと早速やっていきたいなと思います。で今回紹介する、作品は私が、東京に上京してすぐ書いた詩になります。タイトルがですね M っていう M でニョロニョロニョロニョロって書いて元気の源ニョロニョロっていうこのタイトルの表記はブログにあげますので もはやこれブログに上がっているんですけど再度これあげたいと思いますので作品タイトルが M 元気の源っていう、じゃあちょっとこれをちょっと読ませていただきたいなと思います。これ本当にマリーが書いたやつですよ。いきますね。幼い頃のパンドラの箱が今になって開こうとしている。鍵が壊れたのかな。壊れそうになっていたのは私だったのかな。私が全てを伝えた時あなたは優しくこう言ったの。夢があるのであればお前の人生悔いは残すなと泣きながら。私は涙が耐えられなかった。母には泣くなと叱られた。あなたも人だったんだね。生まれて初めて見た泣き顔。きっとこの先のことなんて誰にもわからないから、あなたの言葉をお守りに信じ続けるよ。たった一人の私を。あなたと離れて2ヶ月が経ち、都会の生活にも慣れたわ。毎日人に揉まれ、時に追われながらも笑って生きているけど、こんな私でも泣く日はあるの。仕事がうまくいかない時と、あとは何だと思う？それはあなたがここにいなくて辛い時だよ。毎日顔見て話してるけど、耳に声は届いているけど、今一番したいことはあなたに今すぐ会いたいのよ。あなたは私を温かく見守ってくれるから、その気持ちを力に変えて信じ続けるよ。自分の選んだ道を。親の偉大さを知った。あなたの大きな愛も。それともう一つ知ったのは、人は一人じゃ生きていけないっていうこと。いっぱい泣いちゃう日もあれば、いっぱい笑う日もある。それでも私は進むから、信じ続けるよ。諦めないから、信じ続けるよ。たった一人の私を。っていうのが私の作品なんですけど、これね初見自分で書いときながら、私ね朗読がすごい苦手なんですよ。ね、どこで気持ちを込めていいかっていうのがちょっとわからないんですけど、まあ、これが私の最初に書いた作品なんです。これをねもうちょっとねうまいこと読めばいいんですけど、このね読む係をね実は私ミップにしようと思っててミップがミップに読んでもらってっていう風にしようかなと思って、まあ、今回はマリーしかいないんでマリーが読んだんですけど、まあ、これを私が書いた時の当時の状況を言うとですね、まあこれ書いたのが2010年なんですけど、まあ、この年に初めて東京に上京してきて、 上京して1年とちょっとかな、 2ヶ月、あ、嘘、上京して1ヶ月ちょっと経った時ぐらいに作ったんですよ。でその日にザーって書いたんですけど、で一応流れとしては1番1番の区切りのところまでが自分の両親に対してね、幼い頃のパンドラの箱がからきっとこの先のことなんて誰もわからないからっていうところまでが、まあ、親、自分の両親に対しての、内容だったりするわけなんですけど、私の父親がね本当に言ったんですよ。夢があるんであったら自主性悔い残さないようにしなさいみたいなことを私の父親が私に向かって言ったんですよ。で母親にもそう泣くんじゃないよみたいな感じのこと言われて、でもこれね本当にうちの父親って涙流さないんですけど、この時にすごい泣いたんですよね。泣いたっていうかね、とかじゃないの、私がいなくなった時にぐすんみたいな、よく男性が目のなんかこう隠れて泣くみたいな感じのことをうちの父親もしてたんですね。で、あの父親って本当にそういう涙とか流さない人だったので、あ、うちの親父も泣くんだ、あんたも人だったんだとか思って、で途中であなたも人だったんだねっていうクレーズを入れてるんですよ。あなたに感情というものがあったんだって思って、その時にね、まあちょっと文章に入れたんですけど、でちなみに2番目がそのあなたと別れ離れて2ヶ月が経ちっていうところから、あなたは私を温かく見守ってくれるからっていうところまでが大体2番の区切りなんですけど、ここがね当時私が付き合ってた恋人です、私が当時付き合ってた恋人に向けての、まあ、メッセージなんですけどね、まあ要は2ヶ月くらい経った時にこれ書いてるんで、で都会の生活にもまみれて、で当時まあ、インターネットの回線があったので、スカイプって皆さんご存知ですかね、インターネットで無料で通話ができるサービスなんですけど、それ実はテレビチャットもできて、お互いのカメラがついてたらお互いの顔を見ながら話せるんですよ。で当時私はそれを要は夜いっぱい仕事が終わってからだから12時ぐらいかなの時につないで、お互いそっから1時間ぐらいピチョクチョピチョクチョ喋ってたんですけど、まあ要は顔見て喋ってるんですけどね、表情も見えるし声も聞こえるんだけど、それじゃもう物足りないって当時思ったんですよね。でしたい、今したいのは本当はあんたのそばに行きたいんだけど、まあ自分が選んだ道だからそれも言えないじゃない、だから私はもう言わずに黙ってたんですけど、でしかもその当時の彼もね、やりたいことがあるなら言っといでよってすごい温かく見守ってくれてたので、まあそれに甘えて私は上京したんです。まあちなみにもうその時の恋人の方とはちょっともうバイバイしちゃったんですけど、まあその人がいたから私普通に上京の勇気が湧いたって言っても過言ではないので、すごい今でも感謝してるんですけど、で最後の C メロのところでね、親の偉大さも知り、あなたの大きな愛も知ったと。でその時に思ったんですよね、私基本的に相手に悩み事を打ち明けたりしないんですよ、自分で全部解決しちゃう。なんてかっていうと、こう人に言ったところで何にも解決しないし、答えは出すだね、案は言うけど結局他人事じゃんみたいな感じで思っちゃう、すごいね冷めた人間になったんですよ。だけどその一連のことがあってから思ったのは、あ、人ってやっぱ一人じゃダメなんだなって思った。本当に何にも知らない世界に飛び込んだ時に一人だったら本当に何もできないんだなっていうのをこの時にすごい思って、で思いながらこの詩を書いたんですよ。だから両親もいて、この好きな人もいて、そういうたくさんいるから自分の今やりたいことがやれるんだなっていう風に思ったなって思いながら、ちょっとこれをしたためたわけの当時はね。まあという感じで今日はちょっと、M 元気の源というこの私の作品をご紹介したんですけれども、まあこれをまたちょっと次もう一作品やるので、また次回ご紹介したいと思います。次はね、ミップがいる時にミップにうまく読ませていこうっていううちの作戦なんで、よかったら聞いていただければと思います。というわけでマリーストーリーでした。 57回放送いかがだったでしょうか。あのね、このマリーストーリーもね、多分ね、もっとうまいこと回せたらすごいね、いいコーナーになると思うんですよ。ただ私ね、いかんせんこの朗読が下手すぎてあとね、自分で書いた詩を読むのがね、まだね、多分恥ずかしさが残ってるんだろうね。え、自分の中でこの作品すごい好きなのよ、好きなんだけど、これをね、メロディーで歌うと全然なんともないんだけど、これをね、淡々と読むこの恥ずかしさで、ね、なんで次はちょっとね、あの、何回も言うけど、ニップに読ませようかなって思います。というわけで、これニップ聞いてたらね、そういうことなんで、よろしく、あの、協力していただければなと思うんですけど、ちなみにね、次紹介する曲はですね、サンデーっていう曲になります。曲名のタイトルがサンデーです。で、これもうね、本当にブログに上がってます。あの、私のアメブロに、作詞っていうね、カテゴリーがあるので、そこをピッと押したら、そう、スルッて出てくるから、もし気になる方がいたら、ちょっと予習しといてください。で、これはどういうので書いたのかなとか、いろいろ思って、もしなんか、クイズとかみたいな、クイズ形式とかでもしね、あの、予想とかできたら、ぜひ、あの、今からご紹介するメールアドレスに送っていただければなと思います。ということで、前回ね、ちゃんと言えなかった Facebook のアドレスを今回ね、予習してきました。facebook.com/bifurinet です。 facebook.com/bifurinet、 こちら Facebook の、URL になりますので、いいねを押してください。 Twitter アカウントはatmarkbifurinet、フォローしてください。ついでにね、マリーはね、セサミ123です。マリーのアカウントはセサsesami123で出てきますので、よかったらそちらも一緒にフォローしてください。とか、あとはメールアドレスですね。いろいろ、知った激励、いろいろ送っていただければと思います。ファニーアットピフリドットネットです。ファニーアットピフリドットネットになります。というわけで、あの、マリーストーリーと君をディバインの6日やってきました。2週連続でちょっと私一人で放送してきたので、まあ、どんな風に仕上がってるかっていうのはちょっと、私本人まだ聞いていないので、ちょっとこうワクワクしながら聞こうかななんて思います。ということでね、あの、冒頭でも言いましたけど、本当にほうれん草はね、あの、ダメよ、覚えなきゃ本当にね、教えてくれないからね、先輩って本当にそういうのは。だからこれはね、本当にみんな覚えてください。あの、ちなみに、あの、私の周りにいる、要は来年度新社会人になる子に、このほうれん草知ってるって聞いたらね、5人中4人知らないって言われましたね。5人中1人しか、あの、答えれませんでした。ちょっとマリーショックです。あの、で、あの、え、何、ほうれん草って何、食べ物って言ったのが、その5人中4人の全員がそうやって言いました。で、5人中1人はね、あの、答えれたというより、ほうれん草って何っていうちょっと疑問を持ってくれました。で、そしたら私が報告連絡相談だよって言ったら、ああ、なるほどね、うん、知ってる知ってる、聞いたことあるって言って、あ、それをほうれん草って言うんだっていうことで、本人的にはその報告連絡相談を知ってたけど、その一括る名前を知らなかったっていうだけで、まあ、知ってるに入れたんですけど、まあ、そんな感じで必ず覚えてください。というわけで、次週放送は2月の24日になります。一応パーソナリティはゆいを予定しておりますが、ちゃんと風邪直して、元気に戻ってきてください。というわけで、第67回放送終わりだと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたしました。